7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam、 こんばんは。こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで初めのニュースです。レッノマルスリー外相は12月5日水曜日の夜、バリ島のヌサドゥアで開催された第2回バリ民主主義学生会議に参加した学生に親しく声をかけました。国内外の138名の学生がレッノ外相とコーヒーをというタイトルのイベントに参加し、民主主義について話し合いました。多くの学生が外相に質問し、民主主義と若者に関する外相の質問に答えました。レッノ外相は、若い世代は世界の未来の後継者だと語りました。したがって、レッノ外相は民主主義と繁栄についての意見を開くために、若い世代との対話の努力を奨励します。私たちと若者の間の対話は、彼らの意見を開くことができるように継続しなければなりません。民主主義と繁栄をどのように見るか。約1時間の議論では、反多元主義、ポピュリズム、セノポビア、異文化圏をという傾向に対し、現在の地政学的変化を踏まえて、民主主義が直面している課題についても議論しました。若者の民主化発展への貢献は議論されたトピックの一つです。レッノ大臣によると、若い世代の民主主義と関与は、奨励されなければならない重要なものだということです。レッノ大臣はまた、多様性を尊重することの重要性を強調しています。それでは次のニュースです。国民協議会 MPL ジュルキフリハサン議長は、2019年の総選挙までの政治の年に、地域社会の一体性を損なわないようにと語りました。アンダラ中心者は、ジュルキフリハサン議長は12月5日水曜日、中部ジャワ州のトゥマン郡で、この政治の年に選挙が平和に活気を持って行われるように、インドネシア各地、村、すべての郡を巡回したと説明したと報じました。彼は、 大統領、国会、知事などの選挙の目的は、インドネシアの人々が一体になることであり、戦うことではありません。主権を持ち反映するように、一つになるためだと強調しました。選択肢は異なるかもしれませんが、対立してはいけません。お互いを尊重し、投票、ブースでそれぞれの選択を尊重しなければならないということです。地方議会レペでウスマン・サプタ・オダン議長は、水曜日にマレーシアでマハティル・モハマド首相と会談し、ソライ域内の安定をさらに強化するように、両国関係について議論しました。アンダラ中心者が引用したように、オスマン議長はマハティル首相と会談した後、インドネシアとマレーシアの良好な関係は、マハティル首相に新連帯の時代と名付けられた新たな段階に入ったと語りました。彼によると、このスローガンは、ますます激しくなる世界競争に直面して、経済的、社会的、文化的関係を改善し、両国国民の繁栄に影響を与えるよう、あらゆる分野で実施することができるということです。それでは最後のニュースです。アイルランド・ハルタルト公共大臣は、インドネシアは2017年の世界銀行の報告書に基づき 20.5% の割り当てで世界経済に対する成長業の貢献度で ASEAN で最高ランクを占めることができたと伝えました。アイルランド大臣は12月5日水曜日、アンタラ中心がジャカルタで受け取った声明で、この成果からインドネシアは G20 のメンバー国で世界第5位にランクされたと語りました。一方、国連工業開発機関 UNIDO のデータによると、インドネシアは成長業の国内総生産 GDP への貢献度が 10% 以上の15カ国中、世界第4位にランクされているということです。UNIDO のデータによると、工業国における国内総生産への工業分野の預金は平均17% です。一方、インドネシアは 22% まで貢献することができます。これでニュースを終わります。その後、時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はルピアの強化に対する貿易戦争の鎮圧の影響についてお伝えします。ダルミナスティオン経済女性大臣は、ルピアは特に米国と中国の間の貿易戦争の圧力が弱まったと引き続き強化するチャンスがあると述べました。これは2018年12月3日月曜日ジャカルタで、2018年 CEO ネットワークでダルミナ大臣が語ったものです。ダルミナ大臣はまた、 他の途上国と比較してルーピアは最も早い強化を経験したと述べました。またルーピアの強化は ASEAN 諸国やブラジル、インド、南アフリカ、トルコなど他の国の中華よりも優れています。今週の金融市況でルーピアは米ドルに対して評価されました。ルーピアの為替レートは1米ドルあたり1万5000ルーピアの範囲で下落していましたが、今週は1ドルあたり1万4270ルーピアの水準まで上昇しました。米国のドナルド・トランプ大統領と中国のシー・シンピン大統領の固定的な会談がきっかけの一つとなりました。2018年12月2日日曜日に CNBC が発表したように、両首脳は2019年1月1日以降中華関税を果たさないことに同意しました。これにより貿易戦争が鎮圧されると考えられます。米国が中国を含む輸入品に対する関税の適用で動かし、米国と中国の貿易戦争が始まりました。ドナルド・トランプ大統領は2018年7月6日に340億米ドルの中国製品に輸入関税を果たしました。当時ドナルド・トランプ大統領は中国が米国の政策に対して報復した場合、中国製品に対する関税で最大4500億米ドルに適用する計画で貿易紛争を加速させると動かしました。この政策は株式、中華、世界貿易などの金融市場に圧力をかけていました。貿易戦争の緊張の低下でルピアの米ドルに対する為替レートを強化する可能性のほかに、インフラの質の向上、人材、土地再配分などの改善を目指すインドネシア政府の経済政策プログラムの実施を再開することも期待されています。ルピアの米ドルに達する価値の強化により、インドネシアの経済システムは非常に安定しており、生活必要品が全ての人々にとって手の届く価格に達成することができます。そしてルピアの価値が高まることがインドネシアの進歩にとって良い兆候になることを望んでいます。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日はフィンランドの独立記念日のことから始めます。フィンランド王国は1809年からロシア帝国によって植民地化されました。しかし1917年10月のロシア共産党によるボルシェビキ革命がフィンランドの独立への道を開きました。フィンランド独立宣言は 1917年12月6日にフィンランド議会によって制定されました。この宣言はフィンランドを独立国として定めています。しかしフィンランドが正式に独立したのは1918年1月3日でした。次はアイルランドの独立についてです。イギリスは12世紀からアイルランド総督を統治していました。16世紀にイギリスの女王エリザベス1世はアイルランドへのスコットランドのプロテスタントの大規模な移住を奨励しました。その後、数世紀にわたって祖種民族の支配が強まり、先住民の反論は消えました。1921年に両国は停戦に合意し、アイルランドの国家主義派閥はイギリスとの平和協定に調印しました。彼らは南部地域の自治権を持つアイルランドの分離を求め、一方でアイルランド諸島北部の6州は英国の一部としました。内戦は1922年12月6日にアイルランド国の独立宣言の前に発生し、1923年に独立アイルランド軍が勝ちました。アイルランド憲法は1937年にアイルランドを主権を持ち独立した民主主義国家と宣言しました。独立主権アイルランドは後にエールと命名され、第二次世界大戦中は中立を保ちました。1949年アイルランド共和国の法律はイギリス連邦との残されていた関係を断ち切りました。最後にインドネシア映画祭 FFI が大統領によって開かれたことについてです。2014年のインドネシア映画祭 FFI はインドネシア大統領が出席し開会された最初のFFI でした。1955年から開催されているこの映画祭で初めてインドネシア共和国大統領が出席し開会が行われました。加えて FFI は今回新しい歴史を作りました。それは劇場用映画のチトラカップとテレビ映画用のフィリアカップの授与を一つにしたことです。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日はゴミ銀行がコミュニティの循環経済を成長させることについてお伝えします。ゴミ、廃棄物及び B3 有害毒性物質管理局のロシアフィフィン局長は、ゴミ銀行は年間約 1.38 トンから 1.7% の国のゴミ削減に貢献し、年間の平均収入は14億ルピアであると述べました。循環経済効果は 3R の原則、削量、減量、再利用、リサイクルを適用することによって、ゴミ銀行が実施する廃棄物管理から得られます。彼は廃棄物の分別と処理にコミュニティが積極的に参加していることが、ゴミ管理の成功の鍵であったと語りました。これは3月12日月曜日、ジャカルタで、ゴミをベースとするコミュニティ管理をとしたゴミ管理の精神革命をテーマにした第5回ゴミ銀行国家女性会議の開催時にロサ・フィフィン局長が語ったものです。ロサ・フィフィン局長はゴミ銀行の成長は2015年の約1000ユニットから2017年には約5000ユニットに増加したと発表しました。すべてはインドネシアの34の州と219の軍都市に広がっています。ゴミ銀行の存在は環境、社会的および経済的に良い影響を与えることが証明されています。すなわち、国のゴミを減らし、同時に雇用、機会と収入の増加をもたらしています。事実、西ジャカルタのゴミ銀行本部では、年間45億ルピアの売り上げがあります。ロサ・フィフィン局長によると、ゴミの問題は、インドネシア国家、特に大都市の問題です。ゴミの発生量は、人口の増加、技術の進歩、そして便利さを望むインドネシア人のライフスタイルの変化に伴い、増加しています。その結果、より様々な種類のゴミが発生します。さらに、人々の認識の低さが、ゴミが最適に管理されないことの原因です。実際、多くのゴミは周辺に散らばり、海へ流れていきます。ロサ・フィフィン局長は、海のゴミの 80% は土地に由来し、残りの 20% は海洋ベースの活路に由来すると説明しました。この元素に対応して人々にゴミを分別して、ゴミ銀行に持ち込むよう呼びかける多くのイニシアチブプログラムがゴミ銀行によって実施されています。目的は埋め立て地に送られるゴミの量を減らし、循環経済的利益を生み出すことです。プログラムには自慢品のゴミで支払う学校やマカサのゴミで電気を支払ったり、ゴミで食べ物を買うプログラムから、マランのゴミで医療費を支払うなど、様々なプログラムがあります。最近では、シチアも金を得るためにゴミを節約するよう、人々を扱うことによって、インドネシア全体で59のゴミ銀行の設立を開始しました。これでインドネシア語を終わります。
ネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、これでプソナインドネシアの時間です。今日はリオ外のヌサンタラビーチをご紹介します。リンカは531の大湖の島々を持つ両外の地区の一つです。それらのうち447島には主人がいませんでした。たくさんの島があるので、この地区には自然観光の可能性がたくさんあります。その一つは両外リンガ県新加群のタンジュンハラパン村にあるヌサンタラビーチです。ヌサンタラビーチには湾に似た大型の海岸線があります。この海岸線はそれほど広くはなく、約2ヘクタールです。このビーチはきれいに整えられ、美しくて無力的です。これはまた、このビーチは国内外の観光客の訪問者の決して空ではない理由の一つです。このビーチに旅行を知るならば、ビーチの斜面を探索することができ、その上に折り屋根とサンゴが注意した木製の小屋が建てられています。このビーチには茶色の砂浜と穏やかな波があります。訪問者はこのビーチで自由に泳ぐことができます。また、木製のフェンスのある小さな橋を歩いて行くことができる海に突き出た小さな島もあります。20平方メートルを超える人工島では、ラウンジチャーで日光浴をしたり、ガゼボで食事をしたり、写真を撮ったりできます。運が良ければビーチで飛行機で食べ物を探して白鳥と会う期間があります。釣りが好きな人にはここで墨を流すことができます。地に行くには簡単ですが、この観光地に行くことができる公共交通機関はありません。訪問者は車やバイクを借りなければなりません。このビーチは一日中開いています。訪れる観光客にとっても、そのような美しい景観があるので、ここに訪れることを選ぶことが多いです。このビーチでは無料です。ビーチの設備はトイレやバスルームが利用できるだけでなく、手頃な価格で宿泊できます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックで またお会いしましょう。
ワルナワルニ、ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニの時間です。今日はインドネシアは年次行事である国際料理店の主催国になることについてお伝えします。CR Interfood 2018 の料理展は11月21日から24日まで、ジャカルタ・クマヨラの G Expo で開催されます。 CR Interfood はフランスの見本市、 CR Interfood はフランスの見本市、世界の食品市場と提携した国際的な食品展示会です。この展示会では、フードスタンド、ドリンク、ホレカ、ホテル、レストラン、カフェの設備、ケタリングサービス、パンが展示されます。観光省の産業及び制度開発局リツキ・ハンダヤニ・ムスタファ副局長によると、CR Interfood 2018の料理展は、料理の産業の復活を後押しし、同時にインドネシアの観光の魅力になると語りました。インドネシアの料理産業は急成長しています。現在、ダイソーの都市ではモダンな料理を提供するレストランやコーヒーショップを簡単に見つけることができます。料理産業の復活は、観光客の総支出の 30% に達する。この業界からの外国為替額から切り離しません。さまざまな組織や団体、専門家、シェフ、国内外の料理やグルメ分野の専門家と協力することにより、この展示会は、CRの革新をはじめとするさまざまなプログラムを企画しています。これはパッケージングのような食品やサポート業界の最優秀イノベーションのために、参加者に最高の賞を与えるプログラムです。シェルの革新を勝ち取った製品は、フランス、カナダ、インド、中国から中東まで、全てのシェルインターフッテンのネットワークで展示されます。また、世界のセップと料理の企業家の団体と協力するラクイシンコンテストの活動は、食品サービス分野の専門家のための舞台となります。その際、国際スイッチングの政府は、専門技術を実演し、同時にさまざまな国のプロの政府のための料理コンテストになります。紅茶のデモンストレーションや、紅茶を入れるコンテスト、コーヒーやワインに関するセミナーやワークショップ、 国際的な料理公開のフレイヤとのビジネスミーティングもあります。毎年のシアルインターフードは7万5千人の訪問者をターゲットにしています。シアルインターフード2017展には33カ国から900人が参加し、49カ国から5万3000人が来場しました。リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ音楽をご紹介します。それでは皆さん、まずはアクマスチンタの曲を聴いてください。イアナ・フリオが歌います。
Senyum manismu, oh, 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 oh.
リスナーの皆さん、ヤナフリオの曲アクマシチンタをお聴きいただきました。彼はインドネシアでのイベントや歌祭りでキャリアをスタートしました。ソロシンガーではなく、アグス・ウィズマン・リタ・ゼンとウチヌルのボーカルグループエルファシンガーの一員としても知られています。リスナーの皆さん、次の曲です。次の曲はエモシジワを聴いてください。 リスナーの皆さん、嫌なふりを通りた禅の曲エモシジワをお聴きいただきました。この歌は1988年にリリースされた映画チャタタンシーボーイドアのサウンドトラックとなりました。当時嫌なふりを通りた禅のボーカルハモナイゼーションはインドネシアの音楽愛好家の心を支えました。この曲は離婚したカップルについて語っています。しかし大きな愛のために両者は団結することに同意し、もはや互いの喪失を感じません。リスナーの皆さん、次の曲です。次の曲はサラマニャチンタを聴いてください。 リスナーの皆さん、ヤナ・フリオの曲「スラマイエ・チンタ」をお聴きいただきました。この曲は1995年にリリースされた「サラマニャ・チンタ」というタイトルのアルバムに収録されています。この歌は彼の愛情を表現することができず、パートナーに憧れている人のことで、彼は緊張しています。2007年に The Cinnamon Group はチンタ・プチノの映画サンドトラックのためにサラマニャ・チンタという曲を再リリースしました。それでは皆さん、最後の曲はアワンダン・オンバクです。ヤナ・ホリオとアグネス・モニカが歌います。これで音楽の広場を終わります。
Bila ku lihat awan di birunya langit berarak searah tiupan angin pagi, hatiku selalu bertanya kemanakah mereka lalu pergi. Nanti
kala ku pandang ombak di birunya laut, kejar-kejaran tak henti sepanjang waktu. Apakah yang mereka cari sesampainya di tepi pantai?
Begitu adanya diriku dan dirimu, seiring bersama memadu kisah kasih. Selalu saja ada tanya, akankah semua akan berakhir indah?
Oh,
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook、The Voice of Indonesia、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram の Voice アンダーバー of アンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。